どうぞローマ人の手紙の15章の御言葉を今日もお開きください。新約聖書ローマ人の手紙の15章、今日は15節のところからご一緒に見てまいります。前回私たちが学んだように、ローマに住むクリスチャンたちは信仰において成長した者たちでした。ですから14節のところに記されていたように、彼らは善意にあふれ、知恵に満たされ、そして互いに訓戒し合う、そういった存在であったって。善意にあふれた者たちであったとパウロは言いました。救われた者にふさわしく彼らは正しく歩みをなしていたんです。クリスチャンとしてそれにふさわしい歩みをしていたこのローマのクリスチャンたち、パウロはそのことを神様に感謝しています。二つ目に、彼らはすべての知恵に満たされていたと言いました。それは彼らが神様の御言葉をただ聞くだけではなくて、それを御言葉、その御言葉を日々の生活に適用していたからです。知恵がある、それはどうしてかというと、彼らは神様の言葉を日々の生活に適用していたからです。何が神の前に正しくて、何が喜ばれることで、何が主の御心であるかを判断しながら歩んでいた。だから知恵があると言われたんです。知識のある人みんなが必ずしも知恵ある人と言えません。確かに知恵を得るために知識は必要です。しかし実践の伴わない知識は人間的なプライドをもたらし、信仰の成長における妨げとなり得ます。知識だけを蓄えても、それを実践することがなければ、成長するどころかかえってその妨げになる。だってプライドだけが増していくからです。このローマのクリスチャンたちというのはそうではなかった。御言葉を聞き、それを実践してたんです。常に神に喜ばれることが何であるかを考えて、それを判断することができる知恵のある者たちでした。三つ目に、パウロが言ったのは、互いに訓戒し合うって言ってます。兄弟姉妹が罪を犯したら、彼らは愛を持って、兄弟それは間違っているということを語り合ってた。そのようにして励まし合い、時には警告や忠告を与え合っていたんだということを言います。で、なんで彼らがこんなことをしたのかって。それは彼らが主に喜んでいただくためでした。だから非常に素晴らしい教会がローマにはあったんです。ですからこのローマ人の手紙を見ていくと、このローマ教会に対する非難が一つも出てきません。素晴らしい教会だった。で、この素晴らしい教会にパウロはこの手紙を送ったわけです。で、多くのクリスチャンたちがこの手紙を読んだときに、あるものは不思議に感じたと思うんです。この手紙の、パウロの手紙の意図にある種の疑問を抱いたかもしれない。なぜそういうかっていうと、今私たちが学びを通して見てきたように、パウロが記してくれたこと、このローマ人の手紙の一章から私たちが見てきましたけれども、そこに記されていたことっていうのは、クリスチャンとして基本的なことが綴られていました。我々が当然知っていることをパウロはここに綴っていました。例えば一章のところには、我々人間とはいかに罪深い存在であるかっていうのをパウロは教えてくれた。ローマのクリスチャンたちはみんなそのことを知ってたはずです。いかに自分が罪深い存在であるかって。また1章から4章の中に罪に対する創造主なる神様の厳しくまた正しい審判があるんだ、裁きがあるんだとパウロは教えましたけども、そのこともみんな知ってたはずです。また5章の中にパウロは罪の許しは私たちの行いによるのではなくて神の恵みによって与えられるんだ、信仰によって与えられるということを教えました。ローマの読者たちはそのことを知ってたはずです。 6章から10章を見てみますと、そこにはクリスチャンに与えられている希望について、またクリスチャンとしてどのように生きていくのか、そのことが記されていました。もうみんなそのことを知ってたはずです。ですから、なんでパウロは改めてこのようなことを記したんだろうって、そのことを読者たちが考えていたであろうということをパウロは指してます。ですから15節ご覧いただきますと、彼はこんなふうに記すんです。ただ私がところどころかなり大胆に書いたのは、これまでの彼の手紙を思い起こしながら、パウロはこの後その彼が記した手紙の内容に関する説明を加えていこうとするんです。なんで私がこのような手紙を書いたのか、それをあなたたちにお話ししましょうって。その目的についてこの15節の後半にパウロは記しています。あなた方にもう一度思い起こしてもらうためだったと。思い起こしてもらうため、非常に面白い言葉をパウロはここで使います。新約聖書の中にこの言葉はここにしか出てきてません。再び思い起こさせるとか、記憶を新しくするという、そういった意味を持った言葉がここには使われています。ですからパウロが言いたいことは、確かにローマのクリスチャンたちみんな知ってたはずなんです。で、その知っていたことを改めて記したのは、それらをしっかりと思い起こすために、もう一度その真理に思いを馳せるために、もし忘れてるんだったらもう一回思い出すために、そのためにパウロはこれらのことを記したというわけです。なぜかというと、我々すぐに忘れてしまうからです。悲しいことに、我々日曜日にメッセージ聞いても何しか覚えてます、ね、そんなこと自慢できるわけじゃないんですけれども、悲しい現実はすぐに忘れてしまう。だから何かしなきゃいけないわけです。それが私たちの弱さですから。エレミアという預言者はこんなことを言ってます。特に南王国ユダに対して言ってるわけです。エレミア書の2章の32節のところに、乙女が自分の飾り物を忘れ、花嫁が自分の飾り帯を忘れるだろうか、それなのに私の民が私を忘れた日数は数えきれないと言っています。エレミアの2章の32節です。この南王国ユダは北王国イスラエルに何が起こったのかを知ってたんです。紀元前722年にアッシリアによって滅ぼされたことを知ってたんです。にもかかわらず彼らはそのことを忘れてしまい、神に逆らって罪を犯してたんです。神が何をなさったのか忘れてしまった。そこでエレミアは、乙女が自分の飾り物を忘れ、花嫁が自分の飾り帯を忘れるだろうか、これらはそれぞれが自分をきれいに飾るために使ったものです。自分をきれいに見せるためだったら、そういうものを絶対忘れないでしょって、自分にとって大切なものは絶対に忘れることがないでしょって、それなのにどうしてあなたたちはそれらよりももっと大切な私を、神を忘れたのかと言って、この南王国ユダの人々を神を責めるわけです。彼らは主なる神は必ず罪を裁かれるんだということを忘れました。また同時に、これまでイスラエルに対して示された主なる神の憐れみと許し、祝福を忘れてしまったんです。すぐに忘れてしまう。あんなに素晴らしい御業を神様がなさったのに、人はすぐに忘れてしまって、私たちと同じじゃないです。いつの間にか私たちも罪許された時に持っていた喜びや感謝、情熱がなくなってしまいます。一体どうしてしまったのか。確かに毎週礼拝に、また祈祷会やさまざまな集会にも出席し、また奉仕も変わらず行ってるって、 しかし何かが変わってしまった。かつての信仰と比べて同じじゃない。かつて皆さんにもお話ししましたけれども、あの被災地にあって一人の女性がイエス様を信じになった。覚えていらっしゃいます？聖書が読みたくて読みたくて仕方がなくて、そしてその聖書を手にしたときにあまりに嬉しくって、その晩は聖書を抱いて寝たって。そんな話を聞いたときに思いません？一体私はどうしてしまったんだろうって。聖書を開くこともないし、もっと悲しいことはひょっとすると礼拝用のカバンから聖書を一回も取り出すことがこの一週間なかったって。一体私たちはどうしてしまったのかです。かなり前ですけれども、ある愛知県の教会に奉仕に行った時に、集会が終わってじゃあ残った時間駅前でトラクトを配ったり誰かにイエス様の話をしましょうということでみんなで出かけました。そこに向かう途中ワゴン車の中で私の横に座った一人の青年が、まだイエス様を信じて日が浅かったんでしょう、どのように話したらいいんですかって緊張のその様子が伝わってきました。何を話していいのか、どう話していいのかわからないって。その予定された場所に着きました。ワゴン車の扉が開いてその瞬間に彼いなくなってしまった。そして教会に戻る時間がやってきてみんなが集まってきました。彼は私の横にまた座ったんです。それでどこ行ってたのと、見かけなかったけど、見かけなかったけどどこ行ってたのって聞いたときに、いや私は駅の向こう側にいたんです。何してたのと、気がつけば人々にイエス様の話してましたって。さっきここに来るまではワゴン車の中でどのように話したらいいのかって私に聞いてたけど、どうだったのって、何言っていいかは最初分かんなかったけど、なんとか人々にこのイエス様の素晴らしさを知ってもらいたいと思ってたら自分で勝手に話してましたって。私たちもかつてそういう時があったはずなんです。どうしてしまったんでしょう。主イエスによって罪の許しをいただいたから、新しく生まれ変わったから、あなたの信仰って成長してるんでしょうか。あなたの主への愛、それは成長してるんでしょうか。確かにかつての自分じゃないって。そしてよく自分を観察するならば成長していないって。確かにこれは悲しい現実だと思います。感謝のことに神はそういった私たちの弱さをご存知なんです。そこで神様はこういったことをモーセを通して教えていらっしゃいます。旧約聖書の申命記の6章のところ開けていただきます。6章の7節のところからこのようなことを主なる神はモーセを通して教えられました。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っているときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさいと。反復の指導を与えています。まず人に対して、このようにしなさいと、主なる神はモーセを通して教えたわけです。それはあなたが家に座っているときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、教えてきなさいって。さて、ここに記されていることをよく考えてくださいますよ。家に座っているときっていうのは、家の中での話ですよね。そうすると、道を歩くときっていうと、家の中じゃなくて家の外の話じゃないですか。つまり少なくともまず最初に神様がおっしゃったことっていうのは、家の中にいようと外にいようと、どこにいようとっていうことです。どこにいようともっていうことです。じゃあ次にこの寝るとき、そして起きるときってどうです。寝るときっていうのは眠ってるときの話であり、起きるときっていうのは目覚めてるときの話です。つまり 眠っていても起きていても、その2つしかありませんでしょ。我々眠ってるか起きてるかなんです。つまり一日中って話です。主はここでモーセを通してそのスペースの話、また時間の話をするわけです。どこにいてもまた一日中行いなさいって。なぜかっていうと忘れるからです。また自分に対してもこう言ってます。これを印としてあなたの手に結びつけなさいって。これを記章として額の上に置きなさいって。悲しいことに今イスラエルに行くと、そういったこれを皆さんのところにも書きました。ティフェリンというふうに呼んで、大きさは 2.5 センチ×3.75 センチのそういった箱を左腕の肘の少し上のところにつけたり、額にそういった箱をつけている敬虔なユダヤ教徒たちを見ます。今でもたくさんいらっしゃいます。だってここにそのように記されているから。しかし、それが神様の命令じゃなかったんです。なぜ左腕につけなさいって言ったかというと、左腕っていうのは心臓に近いところだからです。聖書の中で心臓というのは、感情の座として考えられていました。そして額につけなさいというのは、その頭というのが思考の座だったんです。ものを考えるところである。ですからこの命令を神が与えることによって求めておられたことは何かというと、人間が神様に対して捧げるその礼拝というものは、感謝や喜び、また畏敬の念の伴った、まさに心や思いのこもったものでなければならない。ただ形式だけの礼拝を神様求めておられないんだということを明らかにされてたんです。また実はこの申命記の6章の5節の御言葉を見ると、ここにはこう書いてます。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいと。その実践のためには、我々の思いも私たちの感情もそのすべてを神様に捧げることが必要だ。だからこのような命令がなされたんです。残念なことに、いつの間にかそれが形式になってしまったんです。彼らはそういう箱をそういうところにつけることで、きっと神様お喜びになっていらっしゃるだろうと思ったわけです。でも神の教えておられたことはそうじゃなかった。神の教えておられたことは我々の心だったんです。そして同時に、これをあなたの家の門柱と門に書き記しなさいと。これをメズザと言います。今でもイスラエルに行くと、ホテルでも家でもどこでも、そのドアのところにそういったメズザがあります。イスラエルのユダヤ人たちはそれに触って家に入り、それ家を出るときはそれに触って出ていきます。そこに聖書の御言葉が入るんです。だってそれは神様が教えておられるからって。神様が教えたかったことは、そういうものを作れと言ったんじゃないんです。神が教えたかったのは、家に入るときも家を出るときもいつでも主を覚えるように、そのためにそのように命じられたんです。ですから、先ほどの申命記の6章の7節のところに、よく教え込みなさい、唱えなさいと、その大切さが記されていました。すぐに忘れてしまうんだから。一日中どこにいても、人々に対してしっかりと御言葉を教えていきなさい。自分自身も、いつもその御言葉に触れているようにと。いうことを言うわけです。この7節の申命記6章の7節のところに、これをあなたの子供たちによく教え込みなさいって。このよく教え込む、非常に面白いヘブライ語がここで使われています。日本語に直訳すれば、これは勤勉であるとか、精霊と、精を出して努めるということ、精を出して励むということ、そういう意味として訳せる言葉ですけれども、非常に注意しておきたいことというのは、この言葉は強調されているんです。つまり、してもしなくてもいいという話じゃないんです。これを絶対にしなさいと、真剣によく教え込んでいきなさいと、この働きを強調して神様は命じておられます。もう一つの 唱えなさいと新改訳聖書は訳しています。この言葉は話して聞かせなさいと、そういう意味です。なんとなく唱えるというと何かこう同じ言葉を繰り返すような、そういうふうに勘違いする人もいるかもしれない。しかしこの言葉というのは聞かせてあげなさい、話して聞かせてあげなさい。しかもこれも先ほどと同じように脅威の能動態というのが使われているんです。強調しているんです。ですからすぐに忘れてしまうから、どんな時にでもしっかりと彼らに教え込んできなさいって。どんな時でもあなたも忘れるんだから、しっかりとその御言葉に思いを馳せなさいって、そういった命令を与えています。ですからそこに全部戻ってくるわけです。なんで我々忘れるかって、それを何度も思い起こすことがないからでしょ。もし皆さんも今週学んだことをどっかに書いてらっしゃって毎日見てたら、1週間経ってもそれを忘れることはないんです。勉強ではそうするんです。でも御言葉の勉強ではそうしない。だからお分かりになりますでしょ、なんで信仰が成長しないかって。御言葉を実践するしない限り私たちの信仰というのは成長しないんです。実際にパウロも、新約の時代になってパウロもそしてペテロもその反復の大切さというのを教えています。テトスの3章のところにこのようにパウロが一節に教えています。あなたは彼らに注意を与えて支配者たちと権威者たちに服従し、従順で全ての良い技を進んでするものとならさなさいと。これテトスの3章の一節のところに書いてあるんです。でここに注意を与えてという動詞が出てきます。この注意を与えるという言葉は思い出させるとか想起させるなんて意味です。ですから新共同訳という別の訳を見てみると、この注意を与えてと訳されている言葉は思い起こさせなさいというふうに新共同訳では訳されています。そうするとあなたは彼らを思い起こさせなさいって、何度も何度もそれを継続して行っていくように現在形を使っています。またペテロもペテロ第2の手紙の3章の1節のところで、愛する人たち、今私がこの第2の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚まさせてあなた方の純真な心を奮い立たせるためです。記憶を呼び覚まさせてと書いています。ペテロ第2の3の1です。ちょっと前後しますけど、ペテロ第2の手紙の1章の12節にも、すでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。ですから神がモーセを通して教えただけじゃない、旧約の時代だけじゃない、新約の時代においても、あのパウロにしてもペテロにしてもみんなやってたんです。我々は繰り返し繰り返し聞かないとすぐに忘れてしまうんです。個人として私たちはそのように努めることです。神の真理というものを繰り返し私たちが思い起こすことによって、それが私たちのものになってきます。皆さんにチャレンジしたいことというのは、もしあなたの信仰というのが少し弱っているとするならば、いいです、もう一度主の恵みを思い出すことです。主のなされたその犠牲を、あの十字架の御業を思い出すことです。そして完全と肉体を持って蘇られた生ける神のことを思い出すことです。思い出すためにどうしたらいいか。もう一度聖書を開き、主に心を変えていただくことを祈りながら、その御言葉を読み返していくことです。何度でも。我々が真理に立ち返っていくなら、その真理を通して私たちは再びその心が変えられていくことを体験するはずです。今日のテキストに戻っていただいて、ローマ人の手紙の15章の中で、その目的で私はこのように大胆に書いたって。確かにあなたたちが知っていることだけども、その真理を繰り返し繰り返し学ぶことが必要だから、そのことを書いたんだと。そのようにパウロは説明をしました。そしてこの16節の見事を見ていただくと、彼が大胆に書いたその理由が記されています。見てくださいます。 それも私が異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなるために神から恵みをいただいているからです。パウロはここでなんでこんなことをしたのか、なんでこんな手紙をあなたたちに書いたのか、それは実は私には神様から与えられた務めがあるというんです。どんな務めかって、異邦人のために仕えるものだって。異邦人のために私は働くものとして神様によって召されたんだって。それが自分の選択ではなくて神様の計画であったことをパウロは、神の恵みをいただいているからです、神から恵みをいただいているとこのように記しています。この務めに預かったのは神様の恵みなんだって。神様の恵みによって私はこの働きに召された。神の恵みってのはすごいものです。というのは神の恵みは彼を変えたんです。パウロを変えたんです。いいです。ユダヤ人が異邦人に伝道に行くっていうのは大変難しかった。思い出してください。あのペテロだってそうだったでしょ。コルネリオのところに行きなさいと言われた時に彼は精一杯抵抗しました。異邦人のところに行って彼らと交わること、彼らには考えられなかった。ましてこのパウロという人物はユダヤ教において厳格な人物でした。ユダヤ人であることを誇ってました。しかしその彼が変えられたんです。神の恵みによって。喜んでその神の御心に従おうとパウロは従っていくんです。この務めを神様がくださった以上、私は自分がどう思うかじゃない。神がそのように召されたんだったら私はその働きに喜んで従っていく。そして彼は異邦人に仕える働き人となったんです。そのように変える力、人を根底から変える力、それが神様の恵みです。同時にその神の恵みというのはその信仰者に力を与えるものです。この死から与えられた務めを彼が果たしていくために、この神の恵みをいただきながら、この力をいただきながら彼が歩んだことは紛れもない事実です。だって彼自身がこう言ってます。コリント第一の手紙の15章の10節のところに、神の恵みによって私は今の私になりました。救いの話です。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。神は私を恵みによって救ってくださり、そして神に従っていくために神は必要な恵みを私に与え続けてくれている。そうしますとね、皆さん、神様はあなたにも素晴らしい務めを与えてくださっています。しかもその務めをなすための力を、助けを、すなわち恵みをちゃんと与えてくれています。そこで提案です。いいです。往々にして私たちは自分にできることを選ぶ者たちです。働きを考えるときに、奉仕を考えるときに、何ができるかなっていうことから私たちは考えます。違います。ですから私たちの前にあることでも、これは難しいと思ったら我々は難しいからやめましょう、これはどう考えても不可能と思えることだからやめましょうと我々は言います。そして私たちは自分でできると思える、思うこと、そういうことを私たちは選択しがちです。もしあなたがそういう信仰者だったら、今日から変わりましょうよ。どんな信仰者にか、神がしなさいと言われることを神の恵みをいただいて行う信仰者へと今日から変わっていくことです。今言ったことを皆さん聞いてくださいました。自分でできるできないを判断してやるやらないを決めるんじゃないんです。神様が私に何を望んでいらっしゃるかを探ってそれに従っていこうという信仰者です。だってそれを行うために必要な力を神様くださるからです。私たちが直面するいろんな問題っていうのを見たときに、時にはあまりにも山が高すぎて我々はこんなのは登れないと思うことがあります。人間的に見たときに不可能だと思えるようなチャレンジがあります。それに似たこと皆さんも経験されてますでしょ。もう無理だ、ダメだと思うようなこと、 でも感謝のことに神様の助けがそこにあるんです。思いません、皆さん。この聖書が私たちに教えてくれていることは、旧約の多くの我々の先輩たちが歩んできたその歩みを見たときに、みんな無理だと思うことに直面しました。難攻不落のあのエリコの城壁を見たときに、みんなダメだと思ったんです。確かに人間の力で無理だったでしょう。しかし神には不可能がないことを示すために、人間には絶対考えられない方法を持って神様はあの城壁を壊されました。ぐるぐる回って叫ぶだけでしょ。なんでそんなもので城壁が壊れます。神だからできるんです。それが神なんです。全能の方なんです。でその全能の方のその力が与えられてにもかかわらず、我々は言うんです、不可能ですって。だからできることをします。そんな消極的な信仰者から積極的な信仰者に変わることです。神が良しとされること、神がしなさいと言われることを喜んでしましょうって。なぜならその力は神が備えてくださり、神が助けてくださるから。そんな信仰者が必要であり、そんな信仰者を神様は使ってきたんです。パウロという人物を見たときに、まさにそういう人でした。自分がどう思うかなんてどうでもよかった。神が何を望んでらっしゃるのか、それを探り、それに従ったんです。だから用いられたんです。感謝のことはあなたも使われるんです。神様によって。神様はあなたを同じように用いてくださるんです。さて、このパウロに与えられたその働きについて、パウロはその後説明を加えています。見てください、16節に。後半のところにこうあります。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。祭司の務めを果たしていると、彼の私は異邦人に仕えるものだと言って、そして今度その詳しい説明として、私は祭司としての務めを果たしていると言うんです。しかも神の福音を持ってと説明を加えています。何の話をパウロはしているんでしょう。いいです、答え言います。福音宣教の話をしているんです。伝道の話をしているんです。なぜなのか説明します。いいです。祭司に与えられた務めの一つというのは、主に捧げ物を捧げることです。その当時の人々はよくそのことが分かってたんです。祭司を見てますから。祭司の務めの一つというのは、主に捧げ物を捧げることです。しかもこの御言葉は私たちに、その捧げ物が何であるかまで教えてくれています。16節の後半にこうありました。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる備え物とするためです。つまり異邦人が私が捧げる備え物であるとパウロは言うわけです。しかもこの16節を見たときに、この文法を私たちに、その目的のために彼は祭司として働いているということをここで教えようとしています。異邦人を捧げるというその目的のためにパウロ自身が祭司として働いていること、そのことをここで教えようとパウロはしているんです。でしかもこの備え物について見ていただくと、条件が記されていますでしょ。その条件というのは、聖霊によって聖なるものとされたと書いてあるんです。聖なるものとされたって、聖霊なる神様の働きを言うわけです。ちょっとまとめます。いいです。なんでパウロはここで祭司の働きっていう話をしたのかって、その当時の読者たちがこの例えを使えばよくパウロの言わんとしていることを理解できたからです。いいです。この当時の人々はこの祭司の働き話をすればよく分かったんです。残念ながら私たちよく分かんないけど、だから私たちは説明をしなきゃいけないんです。祭司の責任というのは、こうして生贄を捧げることでした。供え物をすることでした。それでパウロは、私は祭司としてあるものを捧げている、その捧げ物というのは異邦人なんだって。もっと言えば、 異邦人が救いに預かったら、その人たちを私は供え物として捧げるというんです。だからパウロは今見たように、聖霊によって聖なるものとされたと言ったんです。救いの話なんです。これしかもその救いに罪人が預かるのは聖霊なる神様の働きだったんです。一箇所見てください。テトスの3章の中に5節ですけれども、このようにパウロが記しています。そこにはこのようにあります。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいましたと書いています。パウロはここで救いの話をするんです。今我々がローマ人の手紙の中で見ているように、聖霊なる神様によって清められる、つまり救われるという話です。そのことをここでこのように記しています。見てください。まずいいです。5節のところに、聖霊による神聖というふうに書いています。また聖霊による更新と書いています。どんなことなのか。この神聖というのは生まれ変わるということです。人は新しく生まれ変わらなければ神の国を見ることがないとイエス様がおっしゃったように、新しく生まれ変わるということです。永遠の地獄に、永遠の裁きに向かっていたものが永遠の命をいただく、そのように生まれ変わるという話です。じゃあこの更新というのは新しくなる話なんです。神を憎んでいたものが神を愛するものになるという話です。神に逆らっていたものが神を喜ばせるものになるという話です。作られた本来の目的に背いて生きていたものが本来の目的に沿って生きるものに変わるという話です。それが救いなんです、ね、新しく生まれ変わって罪が許されて永遠の滅びに向かってた私たちが永遠の命に預かって永遠の天国に至るって。神に逆らっていたものが神に従うものへと変えられるという話です。この働きを、この救いの御業を聖霊なる神がなしてくださるようになっています。そしてここにいらっしゃるほとんどの皆さん、それを経験されています。神が働いて皆さんを生まれ変わらせてくださった。神が働いて皆さんを新しく作り変えてくださった。神を愛する者に、1955年の夏が終わった頃、5人の宣教師たちは、アメリカ人宣教師たちは南米エクアドルへ出かけました。よく皆さんもご存知かと思いますけれども、この5人の宣教師たちはこのエクアドルのジャングルに住むインディアンたちにイエス・キリストの福音を語りたいと願って彼らは出ていきました。そして皆さんもご存知のように、この5人は翌年の1月の8日に5人揃って殺されました。そのリーダー格であったジム・エリエットは28歳であったといいます。3人の大学の友達がいつも祈りながら夢見てました。我々はまだイエス様の福音が伝わっていない、あのエクアドルに行って、あのジャングルに行って、あの人々にこのイエス・キリストの救いを伝えたいって。数ヶ月で彼らは命を落としてしまいました。しかし驚くべきことを神様なさったんです。それは1956年の話でした。2000年にアムステルダムで伝道会議が開かれて、そこである人物が立ち上がってこんな話をしたんです。その人物の名前はギダだと言いました。この人物こそその5人の宣教師の彼らの命を絶った人物でした。槍を持ってその宣教師たちを突き刺し、彼らを殺したその張本人でした。彼がこんなことをその場で言うんです。我々は先祖以来、憎しみと殺し合いの連続でした。宣教師も自分たちを殺しに来たと思い、自分たちの土地を守るために彼らを殺しましたが、その時心は真っ暗で罪に汚れていました。聖霊と宣教師に教えられ、キリストの十字架により私の心は白くなりました。 今度は宣教師によってではなく、私たちが福音を伝えていますって。すごいことだと思いません？かつてはその宣教師たちを殺した彼らが、今度は宣教師に代わってイエス・キリストこそが神であり、我々に救いをもたらす唯一の救い主だってメッセージを語っているんです。このような変化を神様は人々にもたらされるんです。今私たちが見てきたように、神聖と更新の洗いを持って、神は私たちを生まれ変わらせ、新しいものに作り変えてくださる。このような救いを信じるすべての人に神様は約束してくださった。この素晴らしい救いは、聖霊なる神様によって与えられる。そしてその聖霊なる神様によってこの救いが与えられたもの、その人こそ神の前に受け入れられるものだって。見てください、もう一度今日のテキストの16節を。聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる備え物とするためです。罪許されて救いに預かったもの、その人こそ神の前に喜ばれる備え物である。当時の生贄もそうでした。どんなものを神の前に捧げてもいいのではなかったんです。清いものを捧げなさいと言われ、なぜなら神は清い方であるから。聖霊によって罪許されて清められたもの、パウロは言うんです。私はその人々を、救われた一人一人を神への供え物として捧げます。そして神はそれらを喜んで受け入れてください。パウロはこのように救いに預かった者たち、預かる者たちを供え物として私は捧げるんだと。それが彼の願いでした。でも救われる人々が起こるためには、起こされていくためには、福音を語らなければならないということをパウロはちゃんと知っていました。ですから信仰は何でした？聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるんだって。福音を語らなければ人々はこの救いに預かることはないって。私が生贄として捧げたいこの救われた人たち、その人たちが怒ってくるためには福音を語らなきゃいけないって。そこでパウロはものすごく面白い言葉をこの福音に付け加えています。見てください、もう一回16節に。私は神の福音を持ってこの務めを果たしていると言いました。彼はただ福音とは言わなかったんです。神の福音と言っているんです。なぜならこの福音のメッセージこそ神様が人類に与えられた救いのメッセージだからです。このメッセージによって罪の許しと永遠の命を与えるその希望がここには含まれています。道理でパウロはこうして熱心に福音を語り続けました。これは神様が私たち人間に与えてくれたメッセージ。この福音こそ神が私たちに与えてくださった希望のメッセージであるって。私たちはどうでしょう、皆さん。パウロと同じように、この福音こそが神のメッセージであり、この素晴らしい救いのメッセージを神はあなたに、私に託してくださった。そのことをパウロと同じように確信して、そのメッセージを伝えておられるでしょうか。かつてはそうだったかもしれない。問題は今です。大切なのは、もう一度その神様の素晴らしい御業を思い出して、その救いの御業に応えていくことです。この先ほど説明した、紹介したこの5人のインディアンに伝道に行った5人のアメリカ人宣教師の話です。そのジム・エリオットがアウカの村に出発する前にこんなことを言ったと言われています。アウカ族の救いのために死ぬ備えができているって。彼の奥さんはこんなことを言っています。エリザベス・エリオットは、もしジムにどういう死に方をしたいかと聞くなら、あの時と同じ死に方をしたいと答えることを確信している。この5人の宣教師たちは命がけでした。 イエス様のことを知らない人々のところに私たちは出て行って、この人間に与えられた唯一の救いのメッセージであるこの福音を語りたいって、命をかけてその働きをしたいって、そしてそのために命を落とすことがあっても私たちは感謝するって、そうして彼は行きました。そして驚くべきことに、この5人の夫たちを亡くしたその家族はどうなったかって、みんな一度はアメリカに戻りました。その後何人かもう一度その場に戻ってきて、そして残されたインディアンに福音を語るんです。命かけだったんです。このイエス様を知らない人々にこの素晴らしい救いを知ってもらいたいって、命がけでこの働きをしたって、そういう人々がいたんです。間違いなくそういう人々の我々の周りにもいるんです。問題はあなたがそういう人かどうかです。なんでこの人物たちが、この5人の人たちがそんなに熱心だったのか、多分その答えは彼ら自身が与えてくれます。パイロットとして働いたネイト・スミスはこんなことを言っています。ちょうど彼らが殉教するその一月前、12月の18日、1955年にこんなメモを残しています。クリスマスが近づいてました。このクリスマスの素晴らしいひとときに、キリストを知る私たちは一度も福音を聞く機会もなく、キリストのいない暗闇に落ち込んでいく人々の叫びを聞こうではないか。主がそのようにされたように、憐れみの心を持って動こうではないかって。彼らはただ憐れみの心を持っただけじゃないんです。それを行動に移したんです。願わくば神様が皆さんの心を開いてくださって、皆さんにあなたの愛する者がこの罪の許しを得ていなければ永遠の地獄に向かっているというこの事実をより鮮明に示してくださることを祈ります。この瞬間に彼らは永遠の地獄に向かっているって、私たちは何もしないわけにはいけません。語るメッセージがあるんです。神の福音です。神が与えてくれた救いのメッセージです。このメッセージにより、このメッセージを用いて聖霊が人々を新しく生まれ変わらせ、新しく作り変えてください。そのメッセージを語る責任をあなたや私に神は与えてくださった。問題は私たちが動き出すかどうかです。皆さん、動き出すかどうかです。出ていきましょう。私たちは結果がどうあれ、このメッセージが、神が託してくださったメッセージゆえに、罪人が許される唯一のメッセージであるがゆえに、しっかりと神の助けをいただきながら語り続けることです。我々のためじゃない、神様が喜んでくださるため。パウロの言葉を借りれば、神の前の生贄として捧げるために、そのために私たちもこの1週間福音を携えて出ていくことです。そのような歩みを今日からしてくださること、そのことを心から期待します。父なる神様、あなたの恵みを心から覚えて感謝いたします。私たちをあなたは救ってくださっただけでなく、この素晴らしいメッセージを人々に伝えるようにと、その責任もその務めも与えてくださいました。神様、どうぞ私たちがあなたの力を、助けをいただきながら、この働きをしっかりと成し続けていくことができますように。どうぞ私たちを使ってください。かつて持ってたその情熱が私たちの心に再び戻ってきて、私の心が今一度燃やされていきますように。そのためにもどうぞ一人一人の永遠をしっかりと覚えて、今日私たちが誰かにあなたの素晴らしい救いを語ることができるように、どうぞ私たちを用いてください。この愛する皆さんをどうぞあなたが強めてくださるように、その勇気を今一度あなたが与えてくださるように、あなたの素晴らしさを語ることを喜びとするように、どうぞあなたの御業がそれぞれに陣なされますように。もしこの中にまだあなたを知らない者がいるならば、 この罪の許しをいただいていない人がいるならば、どうぞ神様、その心に働いて罪を示してくださり、今日救いを求めてあなたのもとに出てきますように、主をどうぞ働いてください。この愛する皆さん一人一人を見て委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。